皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月21日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は追い詰められる日本のリーダーシップです。最近いろんなところでですね、この日本の政府や企業、そして政治の問題が吹き出していると思います。例えばあの松下電器がですね、4600万個ですか、ものすごい数のその電池を回収しなければならなくなったと。でその製造メーカーであるにもかかわらずその問題に気がつかなかったと。あるいはその白い恋人というチョコレートありますね、あれもなんか結局製造その年月日なんかをごまかしてたというような話が、賞味期限ですか、ごまかしてたって話があって工場が止まってしまいました。まあその前にはあの富士屋がね、工場が止まったこともありましたし、あるいはなんかね、フルキャストって会社がまあ事業停止になったり、コムスンが福祉の仕事から追われたりですね、まあいろんな形で民間企業の方もですね、ものすごく大きなその変化がリーダーシップの中でこう起きていますね。それからまあ役所の方はまあ見ての通りでありますから、まあもうこの10年15年ほど変わり映えのしないようにですね、もうリーダーシップほとんどないような状況で右往左往でありますし、政治の方はまあ安倍氏もですね、支持率が 22% ですか、まあここまで落ち込みまして、もう格好がつかないですね。なんか安倍氏のお母さんは岸信介の娘ですか、まあ絶対辞めるなと、岸信介絶対辞めなかったですからね、まあ、絶対やめるなと言ってるらしくてですね、まあ、ですから母親のね、まあ、いいこと聞きながら、まあ、絶対やめないということでこう粘ってるらしいんですがね、まあ、こんなことをずっとやってたためにですね、やっぱ完全にやっぱ追い込まれてしまったんじゃないかという感じがするんです。すなわちその変化というものは前から言ってるようにですね、変化そのものにいいとか悪いということはないんですね。変化にいかに対処するかっていうところがね、話の根本でありまして、変化に対して見ざる聞かざる言わざるを決め込んだらですね、それは変化に追い抜かれるのはこれ時間の問題なんですね。ですからそうなってきたら全てがうまくいかなくなるんですね。でやっぱりこの何て言うんでしょうかね、目先のことしか考えないリーダーだけがやっぱりこうね、上に行くような時代がちょっとこう続きましたんで、まあその結果としてですね、本当にそのいよいよ本当流されていく直前までですね、追い込まれて実際に流されちゃったという組織も出てきたわけですね。まあそうなってくるとですね、これ本当に日本の、まあ、国全体もですね、リーダーシップが非常に大きくやっぱり変わる時なんだろうと思うんです。で海外なんかが見てもそうですよね。例えばその日米関係なんかにありましてもね、要するに日本はこう考えてんだと、だからどうするんだっていう形でアメリカと調整をするのが普通の外交なんですが、アメリカからどうしたらいいんだって聞いてその通りやるってのはね、これまあ完全に言えば属国になってる証拠ですね。しかもそれもね、自分からそれを望んでやってるわけですよね。ということは日本のやっぱりリーダーシップがですね、機能しないというか考える頭を持ってない証拠でありまして、そういう考える頭を持ってない人間をそのリーダーとして選んでる日本人のリーダーシップもね、まあ、これもねちょっとおかしくなってるわけですね。まあ、ですからこういうふうになってきてくるとですね、さぞかしアメリカはねやりやすいんだろうと多くの方は思うんですが、実は正反対なんですね。アメリカはそういう日本にものすごく苛立ってるんですね。あの国もやっぱりなんか半分とぼけたような半分わけのわかんない国で、そのなんか自分のやりたいようにやっていて思う通りいかないとね、癇癪するような単純な国なんですね。ですからなんかその、まあ、90年代から2000年の頃にかけましては、まあ、小泉がいた頃まではですね、思った通りやってその通り行ったんでですね、まあ、はしゃいでたわけですよね。ところが最近ですね、例えばその日米関係仲良くすると中国からものすごいクレームがつくわけですよね。日本なんてなんで仲良くするんだってことでものすごいクレームがついてくる、きますよね。さらにその例えば今回のイラクの問題なんかもそうですけども、よその国がどんどんこう去っていく中で、まあ、日本もですね、だんだんシベリアを出してね、インド洋からも撤退しようとしてますよね。でああいう話がこう出てくるとですね、まあ、そのとにかくうまくいかないことですから、アメリカにとってはね。でしかも今までうまくいってたものがうまくいかなくなり始めてるわけですから、日本との関係を取り持ってる人間の面目が丸つぶれになるわけですよね。しかもその前から言ってるように、その椎名さんとかああいうね裏方やってた、言ってみれば本当の意味での通訳がいなくなりましたから、それは揉めたら誰も間入る人いないわけです、中にね。まあ、そうなってくるとね、まあ、アメリカも非常に今苛立ってまして、で要するに日本はどうしたいんだと、 あれはやだ、これはやだ、それはわかると。じゃあどうしたいんだと言ってないと何もないわけですね。ですからコミュニケーションはこう成立しないわけですよね。まあ、こういうことに対するなんか憤りはものすごい大きいようになりましてね。まあですからだんだんだんだんこの日本もこう自閉症状態になってきておりましてね、何を考えてるのかわからないし、いろいろ言われるとね、うわっとこの怒るわけですね。そういう状況がね、この間のこの選挙なんかにもこう、まあ海外から見るとそう見えたんじゃないかと思うんですね。まあそんなことでですね、要するにその変化に対して何も対処しませんから、完全に今日本のリーダーシップ自身がね追い詰められてるんですよ。ですから本当にこの関東軍の最後みたいになってきておりましてね、旧満州にいました関東軍の最後みたいになってきておりまして、もうなんか本当にそのあとは黙って口をつぐんで逃げるだけとね。で、あとは敵に媚びを売ってですね、自分だけ生き残るようなね、731部隊の石井四郎みたいなことをやるかと、まあ、せいぜいその程度ですね、考えることができるとしたらね、まあ本当にね、ここまで来ましたらね、あとは流れるのが時間の問題だと思うんですよ。で、やっぱりね、その変化というものに対しましてはね、建設的に対処すればいろんなやり方があるんです。例えば原発の問題なんか一つ取ったってですね、電力が足りないからどうするんじゃなくて、電力を減らすいいチャンスだと、使用電力をね、ライフスタイルを21世紀型に変えるいいチャンスだというふうにトップリーダーがね、頭切り替えて行動と発想を切り替えればね、何でもない問題なんですよね。一時なんかいろいろね、まあ、不都合がありましても、まあその不都合を契機になんか新しい時代が作れますから、なんかリーダーシップってのは常にですね、そうやって未来志向でやっていかなければダメなんですよね。だからそういうね、ことがね、全然できない連中だけが残ったでしょ。なんかこれはね、ダメですよ。で、やっぱりね、応仁の乱みたいなんじゃないんでしょうかね。応仁の乱みたいにみんないなくなるということなんじゃないでしょうかね。で、このラジオで前に小泉純一郎の話やりましてね、竹中二丁の小泉一丁の話やって、で、ブログまだ残ってますよね。で、あそこにその、まあ、私が中央入れたところにですね、まあ、その裏やってるおじさんたちが、おじさんがいて、ね、いろいろ一生懸命動かしてて、そういう人たちももう激怒して、で、竹中なんかね、追放しようと、で、検察にこの話持ってったという話書いてますがね、まあ、あの方なんかまだ元気ですよ。一生懸命やってましてね、まあ、今回のこの選挙を終わって、まあ、なんとか日本を立て直そうっていうんでね、まあ、いろいろ今組閣やってますよ、裏で。例えばね、福田さんを入閣させるとかね、谷垣さんを入閣させるとかね。で、福田さんは前から絶対嫌だって言ったんですね。でもなんかこの間あったら、まあこの裏方やってる方に伺ったら、いや福田さん OK ついに言ったと言ってましたんでね、じゃあこの先生言う通りのこれ組閣になりそうなんですかって言ったら、うん、なんじゃないかと言ってたんでね、まあそうなるとね、多少はねいいかもしれませんね。ただそうなったら民主党はなかなか大変だと思いますけどね、そんなに自民党総選挙でそうなったら負けなくなりますから、民主党は民主党ですから、本当に新しいね、テーマを持って自民党と戦うというんじゃなくて、新しい日本を作るという全くねパラダイムの違う、それこそ私に言えばそれはグレートコラボレーションですよ。そういう話題を持ってこない限り自民党には絶対勝てなくなりますわ。まあ、いつまでもだから安倍は続かないんでね、だからその方の考え面白いですよね。もう福田さんに全部やってもらうしかもう方法がないだろうと。で、福田さんを副総理に入れると。で、安倍晋三はですね、と福田さん比べればそれはね、福田さんの方が絶対賢いから、まあ、安倍はいらないとみんな言い出すと。で、要するに安倍があそこに座ってるんで、小泉も竹中もお縄にならないんで済んでんだと。だからまあこれを追い出せばね、もうそういう忌まわしきですね、この売国奴たちもですね、だんだんもうこれね、化けの皮剥がれてきて全部追い出せるし、まあそういう面でもね、これいいことだし、まあそういうような雰囲気でしたね。まあだからそういうことをいろいろやりながらね、なんとか立て直そうって話はあるんですが、さあどうでしょうかね。やっぱりその一旦その沈み始めた船はね、そう簡単に立ち直らんですよね。まあだから最後このオールキャストね、年末の紅白歌合戦みたいに全員集合でですね、一つやってみて盛り上がって視聴率上がるかどうかね、え、まあ本当なんかオールキャストのその紅白みたいなことやってみて盛り上がるのかどうか、さあそれは分かりませんが、で本当にその通り最後まで行くのかどうかもそれ全然分からないところでありまして、まあ、ただアメリカはもう何も言ってきてないみたいですね。今回のこの間の選挙もそうだったそうですが、自民党側にも民主党側にはアメリカは何も言ってこなかったそうですよね。まあ、ですからアメリカはもう全然知らん顔してて、もうどうでもいいんでしょ、はっきり言ってね、もう わかんないわけでしょ、もうなんか話してても拉致開かないし、日本人とはね、なんかどうもそんな感じのようですよ。ですからまあ、ね、日本は事実上独立して、チャンスといえばチャンスなんですけども、まあどうでしょうかね、最後にオールキャスト勢ぞろいで紅白みたいに盛り上がりができるのかどうか、最近は紅白も盛り上がりませんからね、まあなんともね、その辺はまあ分かりませんよ。ただまあ一生懸命やっておられることだけは間違いないですよね。でやっぱり世界はしかし実は日本と同じような状況になっていくんだと思うんですよ。今回のね、まあ、世界のその相場の大暴落なんか見ましても、事態と直面している国家は今ないですね。もう一つの番組で言ってるように、あれ FRB はもうあれ特有でしょう。でヨーロッパも実情特有ですよね。あれ入れた金半端じゃないですね、ヨーロッパはね。最初にいきなり15兆入れて、あと何兆入れたか見当もつかないですよね。でアジア各国も中南米もロシアもみんな暴落しちゃって、中南米もね、だからあれになってどうせまあいろいろと救援はやってんだと思うんですよ、裏側でね。でファンドも潰れてるし、今じゃ銀行だってその経営成り立たなくなりますから、裏で一生懸命各国支えてんだと思うんですよね、外貨の融通なんかもやりながらね。でですからなんていうのかな、みんな本当にその90年代の日本と同じようにバブルが崩壊した途端にですね、リーダーシップはたまげちゃったですよね。たまげちゃってですね、建設的な対応ができないままに今なってますよ。そうなってくるとですね、これはね異常なる事態でありまして、だから日本がこの15年間ぐらいにたどったねリーダーシップの衰退をですね、各国みんな同じようにやるんじゃないですか。アメリカだってカール・ローブもいなくなっちゃって、もうなんか方法の手ですよね、あれね、もうブッシュ政権だって。でですからもうあれだって本当に現実を認めることができないリーダーシップの最後の末路ですよね、最後の姿ですよ。でああいうことがだんだんこう広がっていくんじゃないんでしょうか。まあロシアはなんかねちょっとまあ強いですよ。で中国はね、でもこれまあ暴落すればそこまで、それまでですから。でもその後軍部が出てきたらまたちょっとね話は変わってくるんで、まあ最後この中国とロシアのこの軍がどうなるか、これがねやっぱまだ見えない部分で、まあその辺がちょっとね、波乱要因で随分これから世界を揺さぶるんじゃないかと思うんですけども、まあとにかくそれ以外の部分で言いましたら、だんだんだんだん日本と同じようにですねリーダーシップの衰退というものがやっぱ進んできているような感じがしますね。だから本当にこのね放送で見たことありますけども、平成元年の年次経済報告書、平成元年の経済白書、インターネットに載ってますから、ぜひ見てみてください。これから平成経済はどうなるかと書いてあってね、夢そのとんでもない大暴落とね、まあ経済国家破綻が起きるなんてことどこにも書いてないわけですよね。すなわち全く想定してなかったわけです。それがもう5年ぐらいの間にですね全部実現しちゃったわけでありまして、ですからやっぱりね、そのいろんな国もですねこの何年間か10年ぐらいえらい経済発展をして、特にこの5年ぐらいものすごく持ち上がって、でなんかすごく自信をつけてた国が多かったんじゃないでしょうかね。中国もそうなんだと思うんですよ。あれすごく自信を持ったと思うんですね。ですから資源のことでも何でも随分ね好き放題やってますが、あれはその元気さの裏返しですよね怖いもの知らずの元気さの裏返し でやっぱりそういうパワーがまだあったんですな。でもこれが相場が大暴落しちゃってですね、自信を失ったらこれ全部リーダーシップ手のひら返りますよ。日本と同じようにね、どうしていいか分かんなくなるわけですよ。成功の方程式がねなくなっちゃうわけですねですからまあ日本なんかもですね、まあそういうことを世界に先駆けてやったわけですから、まあこの混乱でね、まあすくっとそれで、まあ、自民党がどうなるか分かりませんけども、まあとにかくなんか一旦応仁の乱みたいになって、みんないなくなって、まあ入れ替わってリーダーシップが良くなればですね、まあ次の日本の形作りもですね本格的に進むんじゃないかなと思うんですね。まあ早くそうなってほしいなとは思ってるんですけども、まあとにかく、まあ、今のね古いリーダーシップが加速度的にも追い詰められてきておりますから、まあこれがその運算無償するまでにそうそう時間はかからないと思うんでね、まあその混乱期にですねやっぱどう生きていくかという部分をで我々はやっぱ真剣に考えなければいけませんね。もちろんその全ての日本の組織がそうおかしくなってるわけではなくて、まさにこういう時代が来るべきことをまあ当の昔に予測してね、いろいろ手を打って、まあ、ちゃんと自分たちの役割をしっかりと見つけて行動している会社も実は少なくないですね。でそういう人も実は少なくないですね。ですからまあ日本全体が沈没するわけではなくて、日本政府や日本の大企業とそれに連なっているところがね、まあ、消えていくわけですから、 まあ日本がなくなるというわけではないと、私はね、その辺は良かったんじゃないかなというふうに思っておりますがね。ただやっぱり大変なことは大変ですね。特にその官に依存しているものはやっぱうまくいきませんね。金融でも年金でも保険でも官に依存しているものってはなかなかうまくいかないんで、まあそういうものに頼りながら生きている人たちっていうのが、まあこれからどういうことになるのかね、ちょっとやっぱりね、政府の無責任さの中でね、随分大変な目に遭っちゃう人も多いんで、まあそういうところはこれから本当に国全体でというわけにいかないんでね、やっぱりとりあえず知り合いのネットワークで何かするしかないんじゃないんでしょうか。まあ政府が信用できないから自分で資産運用をというその発想までは良かったんですが、やっぱりね、イカサママーケットですから、相場なんてのは完全にイカサママーケットだから、イカサマに金持ってきゃみんな持ってかれちゃうだけでね、ですからやっぱやり方はやっぱり考えないといかんのですね。まあそういうことを含めて、ちょっと新しいリーダーシップが出てくるまではね、なんとも立ち直らんですよ。ですからまあ、とりあえず追い詰められていることは間違いありません。で、自民党と、まあ、公明党と、まあ、その一生懸命裏でやってる人がいて、なんとかですね、立て直しの起死回生の、まあ、紅白歌合戦みたいなものができるかどうか、今一生懸命やってもらえるんで、まあ、とりあえずそれがどこまでいって、成功するのかどうか、まあ、それ見極めてからってことになりますんでね、まあ、それがもうダメなら、もう全く手は打てないですね。まあ、あともしですから民主党で新しい知恵が出てくれば、実際それが一番いいことなんですよ。まあ、自民党でですね、最後の紅白歌合戦やるよりもですね、あれですわ、民主党がですね、全く新しいパラダイムでね、この一歩先、二歩先ぐらいのリーダーシップでやってもらうのが一番いいんですね。まあ、小沢先生がそれができるかどうか、それは知りませんがね、まあ、とにかく民主党がそれができれば一番いいこと、それは間違いないんでね、ただまあ、なんとなくね、まだそれもどうなるか分かりませんので、まあ、追い詰められたこのリーダーシップの中のその次がね、問題です。あ、そうそう、それから財界もそうですね。この円高でどうせまた収益落ちますね。収益落ちたからといって、またリストラなんて言ったらもうみんなついてきませんからね。今度は反乱ですから、さあ、あの人たちもどうするんですかね。昔の経団連の会長の奥田氏だとかですね、今の、キヤノンの御手洗さんとかね、ああやってね、あと伊藤忠もそうだね、伊藤忠なんかすごいその統制が大好きな親父が今トップにいますよね。ああいう連中が今追い詰められてるわけですよ。ああやって統制を効かしてね、人を黙らしてね、やりたい放題動かした連中、そういうリーダーシップを練った連中が財界でも追い詰められてるわけですね。で、あれがどういう形で最後を迎えて、その次がどんな人を出せるのかですね。まあ、そのあたりは企業によって随分違うところがあるんで、まあ、その辺のなんかリーダーシップの動きは本当によく気をつけて、まあ、注目して見ていきたいなと、まあ、そんな感じがしております。いよいよ問題はね、リーダーシップの問題になってきたという感じですね。どうぞ皆さん、この暑い夏もですね、元気にお過ごしください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、追い詰められる日本のリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。